すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
先ほど松田さんや五十嵐さんのお話を聞いてた私がちょっと質問したいなって思ってることは、松田さんがちょっとラジオで早く伝えるっていうことフレーズを使ったんですけど、私もすごい最近そのインターネット上や雑誌とかのメディアの速さっていうのをすごい意識するようになってて、ツイッターが登場する前はブログっていうのが最速で情報を発信できるメディアだったんですよね。でツイッターが出てからもう個人が見つけた情報をどんどん流して、それがリツイートで流れていくと、もうそれが最速で、ブログはその松田さんがおっしゃったようにアーカイブ的な要素がウェブの中ではすごい強くなっていると思うんです。で私はそのアーキテクチャフォトに付随するサイトでアーキテクチャフォトブックスっていう古書を販売するサイトもやってるんですけども、そのサイトをやってみて分かったのは、例えば五十嵐さんが先ほど紹介されてた建築文化とかはもう10年以上経っていても雑誌なのにその価値が衰えなくて、いまだにその割と高額で取引とかが実際されてるんですよね。だからそのなんていうか、そのやっぱりその紙にはその定着して長くの残していくというような、そのすごいスローなスピードで物事を伸ばしていくっていうすごい価値があるなと思ってて、そこら辺の発信する側としてはそのスピードをどう扱っていくかっていうことで、まあ、悩んだりとかしながらもツイッターを活用したりブログを更新したりするんですけど、で建築系ラジオを私がまあ客観的に見たときに、どちらかというとその早いというよりも古書のようにもう歴史化されるようなコンテンツがもうその10年後にすごい価値を持つような、そちらの方がやっぱり可能性がすごいあるんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺をどのように思ってらっしゃるのかなっていうことをちょっと聞きたいなと思いました。
あの林さんについてはやっぱまあ最初はあのどういう可能性あるか分かんないから結構頑張って、例えば石上純也さんのベネチアビエンナーレの日本館の準備をしているインタビューを石上事務所行って、あれ頑張って翌日に上げたんだっけ、まあ、あのそれなんか多分当時まだ雑誌にもないっていう情報を最速で音を上げたりして音を出し上げたんだけど、まあ、ただ早さに言うとね、やっぱりもうそれあとツイッターも出たし、正直言って早さで勝負したらもうあのそこがあの一番特徴的なメディアではないと僕は思ってます。あの、まあ、紙だって昔は最速メディアだったんだけどね、新聞にしろ雑誌にしろ、まあ、であの本当に今指摘あったように結構やっぱ3年半でもやると700コンテンツだっけ、アーカイブ化されてるのってやっぱ結構良いっていうか、つまり例えば、まあ、学生って毎年入れ替わるじゃないですか、新入生来るじゃないですか、そうすると本屋に売ってその時売ってる本っていうのはまあその最新号だけど、学生がまあ建築ラジオどういうきっかけで聞き始めるかわからないけれど、まあ、なんか聞くともうすでに700コンテンツあって、それを順番に聞くだけでもそれなりに時間潰せる、 でもネットでアクセス可能であるっていうことは、まあ、やっぱり最初始めた時はよくわかんないから早さも結構頑張ってたけど、まあ、今でもそれをやった方がいいって時にはあのイレギュラーにやることはあるけど、いつも早さを考えるというよりは、まあ、すでにある程度アーカイブ的なものが整って量が増えるとそのこと自体の価値がやっぱり必然的に発生して、であの、まあ、雑誌はねやっぱりあの、まあ、建築学会の建築雑誌なんか今ほとんど PDF でずっともうスキャンしたデータ読めるようになってるけど、新建築とか建築文化はそういうわけにはいかないので、でも建築ラジオはそれが見れると。であともう一つ、個人的に、まあ、若干狙いながらでも偶発的に起きてるのはやっぱり論争なんですよね。だからそのまあ、その中にあのしょうもないのもあります。あの例えば建築系ラジオの一番最初の配信はそもそも30分だけアップされたんだっけ、なんかもう一番最初の配信からいきなり NG が出て幻の30分だけ配信されてごくわずかしか聞いたことがないっていうのがもう第一号なんだけど、まあ、それはまあ大したことないんだけど、まあ、そのこたつ問題だとか、まあ、時々まあああいう論争が起こること自体は僕はむしろ肯定的というか、 そういうのはむしろね、結局歴史 の, あの結局だから、後から歴史を振り返ると何々論争が残るんだよね。それはっきりしているので、近代建築士とかこう上げていくと、バラック装飾さんはあれ建築家とかとか、分離派が出てきて、建築家芸術家、芸術家じゃない、野田敏彦の非芸術、結局論争が歴史に残るのはもう歴史がはっきりしているので、建築家ラジオの中で僕は論争が出そうな時はむしろ火消しに回らないで結構煽っているのは、個人的には結局後から振り返ると論争こそが実はその時代のあるなんていうのかな、切断面をやっぱ結局鮮やかに切り取ってるからだと思うので、狙ってるわけではないけど、目がある時には僕はむしろ火消しに回らないっていうか、でも建築雑誌だってね、昔はもっと論争あったと思うんですけどね、それは編集者が意図的に作ったものもあるとは思うんですけど、でもそれも含めてやっぱり後から振り返るとそういうものがやっぱり時代 の, 変わり目だとか、ある特異点をやっぱり浮き彫りにしているので、そんなことはちょっと考えています。
多分そろそろ、いい時間になってきたと思うので、会場から少しでも質問をしていただきたいと思うんですが、今の後藤さんの、ご質問に対して、僕の中でなんかベストはその編集しないそのリアルな、反応をアーカイブしていくっていうことかなと思ってます。だから、いいとこ取りなんですけど、要するにその時何が起こって、そこでどういう反応したかっていうのを、通常やっぱり一回そのクッションを置いてそれをまとめて後に残そうとするっていうか、要するに編集ってやっぱりそういうことですよね。そこからいいところと悪いところを、判断して、でそこから何らかの形にしてこう残していくっていう形になると思うんですけども、建築系ラジオはその発足から、それから今の形態からして、そこで例えばそのオープンハウスとかに行って、その場で感じたことをその瞬間にこう、言葉に表す、でその、オープンハウスを、やってるリアルタイムな現状の中で、それをやってる建築家に話を聞くとか、そういうことが実は後でもう絶対できなくなるので、その場でしかできないことを、取って、それを、アーカイブ化して、いければっていうのは一番、やりたいところではあると思います。だからその早いこととアーカイブ性の両立性みたいなことをできればベストかなというふうには、思ってはいます。というわけで、結構もう時間がいい時間になったんですが、会場からの質問を受け付けてよろしいでしょうか。質問、ご質問ある方いらっしゃいましたら、挙手していただければと思います。はい、
どうもありがとうございました。安田と申します。メディアが変わっていくときに建築はどういうふうに変わっていくかなっていうのが興味があるんですね。というのは最近ちょっとフェイスブック始めたんですけど、あれその毎日毎日友達が増えれば増えるほど更新早くなってすいません、ほとんど動体視力鍛えてるような感じなんですよごめんなさい。それでいやすいません、それでそうすると目立つものっていうのだんだん鍛えられてくるんですけど、目に入ってくるのが分かってくるんですけど、それってやっぱりすごくその周辺に対して例えばなんていうんですかね、特徴があるもの、真っ白であったりとか形態がすごいこう奇抜であるとか、そういうものが目立ってきて目に残るんですけど、その建築もそういうふうにこうメディアが変わっていったときに当然変わっていくと思うんですけど、どういうその予想っていうんですかねを持ってらっしゃるかって、特にメディア の先端でやってらっしゃる方なんで、ぜひお伺いしたいんですけども、それをちょっとお三方に聞きたいと思います。
すでに多分雑誌メディアが起きている時からそういう傾向あると思いますが、基本的には直感的にはやっぱりパッと見た目のやっぱ視覚のインパクトがやっぱり求め、アイコン建築みたいなやつもそういう背景あるのかなとは思いますが、で一方でね、そうやってこうある種ネットのこうなんかつまり視覚データがとにかくこう早くかなりのものが入る、で 昔はそもそも視覚データを持っていること自体が 地であり権力であったのがもうだいぶ崩れていると思うんですけど、でただ一方であの建築ラジオってそういう意味ですごく不思議なメディアで全く視覚使ってないんですよね。で逆に言うと、まあ、今の話聞きながら思ったんですけど、まあ、すでに建築ラジオでもオーディオガイドみたいなことはやってるんですよ。あのつまり実際に建物を回りながら解説をしたのを後でダウンロードして自分でそこで聞くと、あの要するに音だけ聞きながら体験できると。でただまあその方向はまだそんなに追求してないんですけど、建築ラジオは逆に言うとその全く視覚を使ってないので言葉だけでやっていて、でなおかつその音だけ自分で持ってってその場でまたそれを聞きながら鑑賞することも可能なので、まあ、今言った逆なんですけど、視覚インパクト型でない建築の魅力をなんか違う形で伝えることもまあ実は可能なのかもしれないなということをちょっと今聞きながら思いました。
僕はその、まあ自分で建築系ラジオをやりながら、あのメディアっていうのはやっぱりすごい危険な存在だと思うんですね。であの特にブログが始まった時に、今のそれこそアイコン建築的な一発でその視覚的に特徴が分かりやすい建築っていうのはそのメディア、あブログタイプのホームページだとすごく映える。であのそこに乗るとあのアクセス、あのクリックしたくなるというか、そういう建築があの特に例えば先ほどのアイキデリーとか、あのいくつか の, そのブログタイプのホームページだと多いような気がします。でそれはあの自分もそういうのを見たくなるのを自覚しながら、本当にそれでいいのかな、建築の本当の良さはやっぱり、まあ、自分は設計者としてあの行ってみて初めて伝わる、つまり建築 の, あの実際の体験がやっぱり一番のメディアだと思うんですよ。でもそれをやっぱりその今の、いくつかのネットメディアは違う形でどうしても伝えてしまうので、それはあの、それがいいとか悪いとかではなく、それと実際の建築との違いを必ず認識しておかないと、まあ、あの いけないかなと。やっぱりすごくあのオーソドックスになるかもしれないんですけども、建築家としては持っておきたい、あのまあ、その考えです。でもう一つはその例えばツイッターとか出てくると、ツイッターで建築はそれこそツイッターも写真とかちらっとは出せますけど、基本的にはテキストですよね。しかも140字の短いテキストで建築を伝えられるかというと、あのそう簡単にそうではないと。もっとそのあのテキストで伝えやすい建築が作られやすくなるかもしれないですし、その単にツイッターのフォロー数とかそれから分かりやすい言葉に惹かれるところあると思うんです。だからそれがその本当の建築の良さとは必ずしも結びつかないはずであるということを認識しないといけないなとは思ってますと。でやっぱりその建築の本当の良さっていうのを伝えることを忘れては絶対いけないなというふうには思ってます。
五十嵐さんが言ったように、そのアイコン建築っていうのはすごい私も思うところはありますね。その、まあ、ウェブの世界でよく言われるのは、その新しいウェブサイトに移った時に7秒くらい更新されないともう次のページに戻っちゃうみたいな、そういうふうに本当にそのウェブを見る人はもう待てなくなってるんですよね。だからやっぱりその一目で見てこういう建築家って分かるものが求められるっていうのは、まあ、私も言えるとは思います。で、まあ、あとは建築自体ではないですけど、それはもしかしたら見せ方で対応できる問題なのかもしれないと思っていて、例えば最近のドムスウェブっていうドムスのウェブサイトだとかなり建築の動画が増えてるんですね。でいろいろ見ていくと、その海外の写真家でそのプロの建築動画のを専門に撮るような人もちらほら現れてきてるんですよね。だからそのもしかしたらその写真で伝わらない建築でも動画だったら伝わる建築っていうのは多分あると思うので、そういう方向性にその今後動画がより一般的になれば、そういうこともすごい実物に影響してくるのかなっていうのは思います。まあ、あとやっぱりデジンとかアーキデイリーとかデザインブームを見ていても、ほぼ毎日一つの記事が載ってるのは1日が長い方だと思うんですよね。だからそうなった場合に建築家の人はやっぱりその昔のような月に1回雑誌が発行されて、そこにってことは年に12回しか発行されないわけですから、みんなその雑誌を何回も見てたと思うんです。でもやっぱそういう風なメディアではなくて、毎日更新されるメディアが登場した時に、その完成したものをそのまま完成した時に発表するのではなくて、その スタディ段階とか、まあ、その現場であるとかその切断面みたいのを細切れにそのプレゼンテーションしていくことによって、それを一つの建物が完成するまでを7分割すれば、それメディアに7回登場することができるわけじゃないですか。そういうところの戦略を練ることによって、あの一つの建築をメディア上に限っては長生きさせることができるのではないかっていうのは私は思っていて、まああんまりそういうことをやってる人はいないかもしれないけどと思うんですけど、まあそういうことは可能性としてはすごいあるんじゃないかなと思ってます。
いろいろ大変面白いお話でありがとうございました。で、まあ、この建築、JIA の建築セミナーのタイトルっていうのは、我々が今実行委員長をやってる時のタイトルっていうのがオンサイトなんですね。で、オンサイトっていうのはまさに現場に行って自分で感じろっていうことで、そこにメディアは通すなっていう発想なんです。ですからメディアを通さないで自分で直に直接感じてほしい。で、人を呼ぶのもやっぱりその人の魅力があって、人に魅力があって、その人の話を直接こういう場で聞くっていうことが非常に重要なんだっていうようなスタンスで我々建築セミナーをまとめていってるんですね。で、だから、まあメディアをこういうところで扱うっていうのは一体どういうことなのかっていうのが、まあ、ちょっと半分自己矛盾的な部分もあるんですけども、まあ、でもそれはつらつら考えていくと、やっぱりそういうメディアを起こしている人がすごく魅力的だからここに呼んでるっていうふうに僕なんかは思っていて、で、そうするとそういうメディアの魅力っていうのはやっぱり圧倒的に個人にあるんじゃないか、個人の魅力にあるんじゃないかっていうふうに思えてしまうんですね。で、アーカイブだったら新建築でいいよっていう話で、新建築はもう全くそういう個人的なテイストを排除して、もう資料として純粋に集めていくっていうようなことばかりをやっているというふうに考えてもいいと思うんですけども、じゃあそうじゃなくって建築系ラジオとか、アーキテクチャフォトっていうような人たちがはやっぱり圧倒的に個人の魅力を出してほしいなというふうに思うんですね。で、後藤さんはやっぱりすごいそれだけこう打ち込んで、もう本当編集者ですよね。一つの雑誌を組み上げているような編集者の目で全部自分で動き回ってやってる、というようなそのなんだろうな、その仕事にかけるこうなんだ自分のこう思いっていうのがすごく強くて、それをこうみんながこう理解してくださって、反響がしっかりあるんだろうというふうに思うんですね。だから、建築系ラジオもやっぱりそういうなんか個人の、最初は山田さんっていう話術のこう上手い人がいらっしゃったという話なんですけども、なんかやっぱりそれもきっと個人の魅力が持っていたんだろうというふうに思うんで、松田さんもどんどんどんどんなんか個人の魅力みたいなものをその中でそのメンバーのそれぞれの魅力をこう出していくようなことをやっていったらいいんじゃないかな。で、五十嵐さんは圧倒的にやっぱり個人の魅力があるから、誰もほっとかなくていろんな人からこうアクセスされるっていうか、書いたものをこうしっかり見ようっていうふうに思っていると思うんですね。だから松田さんたち建築系ラジオっていうのが、まあ、僕全然聞いたことがないんですけども申し訳ない、もっともっと個人色を出していってほしいなって、こう一つのこう殻にまとめないで、で、まあ、学生をメンバーに入れてるっていうのも面白いと思うんですけども、なんかその学生がその単なる運営家になるんじゃなくて、そこで自分でこう企画をある程度立ててみるとか、そういうようなことでどんどんどんどんこう入っていけるような状況になってるんでしょうか。その辺がこう非常に、まあ、建築系ラジオについてなんかすごくちょっとこう気になるところで、アーカイブにしちゃう のも、まあ、もちろんそれはそれであると思うんだけども、そうじゃない部分でのなんか魅力をどんどん出してほしいという気がするんですが、どうでしょう。
先ほどのお話の中で、大体その建築系ラジオを、まあ、今の段階で3つぐらいのに分けられるんじゃないかと思うんですね。で、学生が加わり始めて新しいポータルサイトができてから、あ、まあ、第3期ぐらいかなというふうに思ってるんですけども、今、まさに、おっしゃっていただいたように、学生に積極的に企画を出して参加して自分で発信をするということをやってもらっています。で、まあ、必ずしもやっぱりそのうまくはないケースもあるんですけども、でも僕らが思いつかないようなことをやってくれたり、それから、まあ、そのこと自体がやっぱりすごい経験になってるみたいで面白かったとか、あ、こんなに難しかったんだっていう、つまり自分がその司会をすること自体が新しい経験として受け取ってくれたみたいで、意外に難しいんだとか、発信するってこういうことなんだとか、それから裏方の作業もありますけれども、それを全部含めて、自分がもう喋るところから、ね、配信するところ、それから、説明テキストを書いたりとか、そういうことも一通り、やってもらうことがそれなりに経験になってもらってるみたいなので、まあ、今後もできる限り、何か運営に関わってくれる人たちには、まあ、裏方だけじゃなくてできるだけ表に出ていろんなことをやってくださいという方向で、お話をしています。僕自身も、できるだけ、まあ、おっしゃっていただいたように個人的な、何かを出すように頑張りたいと思います。ありがとうございます。
じゃあ、私が最後ちょっと、一言だけちょっと締めたいというか、一つメディアで思うのは、なんとなく建築系ラジオもすごい面白いし、あれ私も結構好きで、山崎さんの回とか聞いて、あとは西村博さんとなんか建物を見に行くっていうやつを聞いて、あ、結構建築って言葉だけで聞いてなんかすごい想像できるんですよね。で、見に来たくなったんですよ、その建物自体を。それはすっごい面白い発見というか、それはすごいなと思ったし、でこういうのがいつも思っちゃうんですけど、なんか建築界の中で閉じてるっていうのがすごいつまんなくって、なんかもっと例えば本当にここに音楽業界の人入れたりとか、ファッション業界の人をうまく組み込んだ途端に、なんかもっと発信していって、やっぱりそのアーキテクチャフォトネットとかもなんかデザインぐらい行って、もうバーッとこう、あそこに乗ったのかっこいいみたいな、まあ、それを狙ってるんだと思うんですけど、そういう風になってほしいなって個人的には思っていて、それで一回締めるということでよろしいでしょうか。はい、では今日はどうもありがとうございました。